ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーはアイン薬局の提供でお送りします。
成人男性の2割、成人女性の1割が糖尿病といわれる現代、糖尿病はどんな病気なのか、またその予防法などについて知っていただくラジオ糖尿病セミナーの時間です。この時間ですね、スタジオに大空病院管理栄養士でいらっしゃいます近藤沙耶香さんにお越しいただきました。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は糖尿病と食事についての、ね、お話を伺います。食事は、ね、質と量だけでなく、食べ方と食べる時間によっても血糖値の変動に影響を与えるというふうに伺っているんですけれども、そのあたり近藤さん、詳しく教えていただけますか。
はい、糖尿病の基本的な質と量に気をつける食事療法に加え、食事の食べる順番によって食後血糖値やインスリン分泌などに影響を与えることが分かってきています。
はい、
また食後高血糖は糖尿病患者だけではなく、初期の糖尿病や予備群の状態の方でも動脈硬化を促進させることが分かっています。そこで血糖の急激な変動を抑制する食べ方が健康寿命の延伸のためにも重要となっています。
健康寿命という言葉は最近よく耳にしますよね。どのような食べ方が食後血糖値を上げにくいんでしょうか。
はい、食べる順番でいうと、野菜を最初に摂取し、主菜、主食というふうに炭水化物を最後に摂取することで食後血糖値の上昇が抑えられ、急激な血糖変動も 30% 減少するという報告があります。これは食物繊維から摂取することで胃から腸への移行を遅らせたり、吸収を緩やかにしてくれる効果により、血糖上昇を抑える働きがあるからです。インスリンの分泌量が少なく、インスリン遅延型が多い日本人糖尿病患者にとって、食後の血糖上昇を抑え過剰なインスリン分泌を抑えることは、がん細胞の増殖やアルツハイマー病の抑制にもつながる可能性があります。
なるほど。ご飯の時間とか夕食の時間が特に、ね、これ遅くなることが多いという方もいらっしゃると思うんですよ。そのあたり、この血糖値に影響はあるんでしょうか。
そうですね、まず夕食時間が遅くなり、空腹状態が持続すると血中の有利脂肪酸が上昇し、インスリン抵抗性が増大します。さらに夜間は食事摂取による熱産生も昼間に比べて 50% も低下します。つまり同じエネルギー量の食事であっても遅い時刻に摂取することで血糖値は上昇しやすくなっているのです。
できれば、じゃあ早めの夕食を取った方がということなんです。取りたいんですけども、取りたいのは山々ですが、いやちょっと難しいんだという方へ、何かこれアドバイスないでしょうか。
はい、夕食が21時頃になる人であっても18時に炭水化物を少し摂取し、21時に野菜と主菜というふうに夕食を2回に分けて摂取することで、食後の高血糖と血糖変動を抑制することができる、いわゆるセカンドミール効果という研究結果があります。夕食が早く食べられるときは問題ないですが、仕事の関係で不規則になる場合はこのような対策を取ることで血糖値およびインスリンの分泌量を抑制でき、脂肪の蓄積を抑え肥満防止につながると考えられます。
あら、素敵な四字熟語が出てきたわよ肥満防止にもつながる、はあ、食事これ毎日のことですしね、できることから気をつけたいもんですね。
そうですね、食事を摂取する際に食後の血糖値をできるだけ上げないよう、食べ方と食べる時間に配慮することは病気の良し悪しに関わらず重要なことだと言えます。
はい、この時間は糖尿病と食事についてのお話、大空病院管理栄養士でいらっしゃいます近藤沙耶香さんにお話を伺いました。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。
このコーナーはアイン薬局の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。